確か1時40分到着だったよね、お兄ちゃん。
あ、そうだよ。ほら、あそこの到着飛行機の掲示板にあるだろう。カイロ発の JAL は1便だけだからな。
それにしてもまだかな、もう2時過ぎたのに。
そう焦るなって。空港ってとこはな、飛行機が到着してから税関とかなんとかを通ってこなくちゃいけないんで時間がかかるんだよ。香織、それぐらいしとけよ。
お兄ちゃん飛行機に乗ったことない割に知ってるじゃん。
おお、これもおじさんに聞いたんだ。
なんだ、私と同じじゃんか。ああ、それにしてもまだかな、早く会いたいな、雅彦おじさんに。
空港で何やら待ち人来たらずのこの兄弟。兄は佐々木大輔、青春高校2年生。妹は同じく佐々木香織、青春中学3年生。二人はエジプト帰りのおじさんを迎えに来ているのです。
あ、来た来た。
おじさん、ここここ。
いや、大輔くん、香織ちゃん。
帰りなさい、雅彦おじさん。
香織ちゃん、少し見ない間に綺麗になったな。
おじさん、冗談きついよ。
そんなつもりないぞ。いや、大輔くん、出迎えありがとう。
おじさん、荷物持ってあげようか。
荷物じゃないだろ、ストレートに言えよ、お土産って。
やだ、お兄ちゃんたらもう。
じゃあ、二人に大きな荷物を持ってもらおうかな。そら、
本当に荷物ださい、こりゃ。
にぎやかに三人は大輔たちの家へと向かいました。
ねえおじさん、エジプトどうだった？
今度も大学の方の仕事？
ああ、大学の考古学の仕事でね。この間早稲田の研究クラブが発掘したところを見学してきたんだ。
あ、郷土墓地でしょ。なんでも紀元前2500年ぐらいの。
よく知ってるじゃないか。
うん、俺さ、割と好きなんだよな、古代エジプトとか考古とか、それからほらファラオのピラミッドとか。
お兄ちゃんが興味あるのはツタンカーメンの呪いとかピラミッドパワーとかでしょ。
うるせえ、女なんかに古代に生きる男のロマンが分かってたまるかね、おじさん。
うん、そうだそうだ。
ああ、まさひこおじさんまで。もうでもさ、私が知ってるエジプトのイメージってなんかこう暗いんだよね。ロマンとはほど遠いな。
どんなところが
だ？だってさ、死んだ人の内臓とか取り出してミイラにしちゃうんでしょ。魚影キモアだよ。
これだよ、どうして女は上面だけでこの秘められた裏を考えないのかね。つまりさ、どうしてそうするのかってことさ。
え、どうしてそうするのか、ミイラをなぜ作るかってこと。わかるわよそんなこと。それはさ、どうしてなのおじさん。
ん、そうだな、簡単に言うと、エジプト人は人間は死んでも魂は生き残り、死体をミイラにしておけば魂はいつかまた元の体に戻って生き返るものと信じていたんだな。
へえ、そうか。それでミイラにして体を残しておかなくちゃならなかったのか。
あ、俺こんなことも聞いたよ。ほら、ナイル川ってあるでしょ。あの川をさ、死んだ人の魂が神様のところに行って裁きを受けて太陽の船とかいうのに乗って戻ってくるんだって。
まあ、僕もそんな話聞いたことがあるな。まあ、エジプト人にとってはなくてはならないミイラ作りだったんだ。その大切なミイラを保管していたのが、さっき香織ちゃんが言ってたピラミッド。そのミイラが取られないようにという護衛役が例のスフィンクスってわけだ。体さえ残っていれば死んでも生きられる、永遠に生きられるって考えたんだな。
ああ、私ピピッときちゃった。
何だそれ。
今ひらめいたの。あのね、漫画なんだけど、手塚治虫の火の鳥って話、知らない？知らない？あれさ、あれも永遠の命を探す人間たちの話なんだよね。火の鳥を食べれば永遠に生きられるっていうんで、みんなが争って奪い合うの。最後にはやっぱり火の鳥は不死鳥だから、誰にも捕まらなくて人間は寿命で死んじゃうのよね。
お前、そういう話はよくまあ覚えてペラペラしたもあるな。
でも香織ちゃんのインスピレーションはつながってるじゃないか。ミイラを作るエジプト人にしても、火の鳥を追いかける人間にしても、求めているのは同じ永遠の命だからね。
永遠の命ね。古代の話としてはロマンを感じるけどさ、今現代じゃなんかな、ずっと生き続けるなんて疲れちゃうぜ。
あら、お兄ちゃん、さっきと違うじゃん。冷めたこと言っちゃって。
昔と今の時代の差だよ。今の世の中の苦しさとかさ、このドロドロしたいやらしさがずっと続くんだぜ。100歳どころじゃない、200、300年取ってみろよ。 今でさえ俺大人になんかなりたくねえのにさ、一流企業に入るためにもうちっちゃい頃からこう受験勉強で小疲れて、入れば入ったで出世街道からはみ出さないように親父みたいにアクセル働いて、そんなしんどい人生にずっと終わりがないなんて、あーやだ、俺やだね。
お兄ちゃんって暗いんだね。案外すごい悲観的。
お前はまだガキなんだよ。
いて、少しだからってぶつことないでしょ。もう
そうこうするうちに3人は家に着きました。
ただいま。母さん、ほらお土産。
正彦さん、お帰りなさい。よかったわ、無事に着いて。
ただいま姉さん。ただいまお兄さん。
いやー、久しぶりだね。まさひくん、どうだったね、エジプトは。
どうよ、おじさん、ずいぶん黒くなったね。
ね。もう現地の人
が。私はやっぱりお土産の中が見た
い。ね、お前、そういうのと思ったよ。
いやー、エジプトの日差しはきついですよ。日本の春はいいですね。うららかっていう言葉がぴったりだな。あ、そういえば大輔くん、先月誕生日だったね。春で思い出したよ。
そうね。大輔が生まれたのは春分の日だったから。もう16歳よ。
だからバイクに乗れるんだ俺も。
え、やめないか大輔。その話はもう済んだはずだぞ。いつまでもぐずぐず言ってるんじゃない。
あなた
どうしたんですか。
お兄ちゃん16になったからバイクの免許取りたいって。
まだ未成年だからいかんと言ったんだ。自分の責任も取れんうちはな。
自分のことぐらい自分でやれるって言ってんのに。
まだこのこと言ってんのか。男らしくないやつだ。
お兄ちゃん。
それから数日たったある晩。
はい、佐々木です。は、警察。あ、はい。大輔は兄ですけど。あ、あのちょっとお待ちください。母さん、母さん大変。警察からだって。お兄ちゃんのこと。
え、はい、変わりました。はい、大輔の母ですが。大輔が何か。え、無免許運転ですか。うちの子がそんなこと。はい、はい、承知しました。すぐに参ります。申し訳ございません。お手数をおかけいたしまして。はい、では。
どうしたのお兄ちゃん。無免許運転って。お兄ちゃん警察に捕まっちゃったの。
母さん、今から駅前の交番に行ってくるから家のことお願いよ。あ、それから父さんには黙っててちょうだいね。後できちんとお話しますから。じゃ、頼んだわよ。
それから数時間後、大輔は母に連れられて帰ってきました。
初めての経験はどうだった。お前は法を犯したんだぞ。未成年だから親が呼ばれて謝れば済むんだが、これも立派な犯罪だ。自分の責任を取れないってことの意味が分かっただろう。
あなた、もう大輔だって反省してるんですから。長い間事情聴取を受けて。
いや、こいつには法を守るってことの大切さがまだ分かっていない。お前のしたことでどんな迷惑が人にかかったか考えたことがあったのか。いや、もういい加減絞られて挙句の果てバカにされるんだ。いい面の顔だ。
ほら見ろ、綺麗事言ったって結局は自分の対面が大事なんじゃないか。
もういい、寝ろ。ジュリーに待ってるぞ。
大輔はこんな父親への反発から一層バイクへの思いを熱くするのでした。そんなある日。
大輔、そんなに乗りたいなら今日貸してやるよ。
本当かよ。
だけど土手の内側だけにしろよ。マッパに見つかると私の免許も危ないからさ。
ああ、迷惑かけないよ。俺も運転したくてうずうずしてるんだ。
わかるよその気持ち。じゃあね、7時に私んとこおいでよ。あ、そうだ、メット持ってきて。危ないからさ。
わかった。
じゃ
あ。じゃあな。ヘルメットかないけど、まあいいや、大丈夫さ。
そしてその夜。
さてと、よーし行くぞ。